はい、お願いします。
大丈夫です。ズレズレ草ですが、
はい、
何かありますかではないです。
お、
え、何かありますかでもいいんですか。
よくないです。
よくないんですね。何かありますかでもいいんですけど、まあ、あとね5回ぐらいで終わるので、
ね、
ちょっといい話もしとこうかなと思いまして、
はい、
はい、で、まあね、今日話したいテーマ、まあ難しいですけど、
はい、
あのね、偏方性の、偏方性の原理って話をしたいんですよ。
偏方性の原理、
はい、
はい、
まあ、心理学用語なんですけど、
はい、
うん、仏教的に言うと自因自果ってことなんですね。
うーん、
自分でやったことは自分に返ってくる、はい、まあ、自業自得とかっていうのと一緒ですけど、
はい、
まあ、自分がやったことが原因になって結果になるよっていうのが、まあ、仏教的には自因自果っていうんですけど、
はいはい、
心理学的には偏方性の原理って言います。わかりやすく言うと、
はい、
親切にしたから親切にしてもらえる、
うん、
助けてあげたから助けてもらえる、
はい、
バカにしたからバカにされるとかね、裏切ったから裏切られるとか、
はい、
まあ、これ偏方性の原理って言うんですけど、
うん、
でその偏方性の原理の中に一つ行為の偏方性っていうものもあります。
うーん、
行為の偏方性って好きってことね。
あ、はいはいはいはい、
はいはい、だから、うーん、人っていうのは人からなんだろう、好意ある施しを受けたり、
はい、
親切にしてもらった時に、
うんうん、
それ以上の好意や親切を持ってお返ししたいって思ってしまう、
はい、
心理が人間にはあるんですって、
うん、
うんうん、で、まあ、日本語だとね、情けは人のためならずって言うんですけど、
うん、
まあ、とにかくね、あの古今東西あらゆる思想宗教を学んでも、
うん、
まあ、学術的にもね、
はい、
この行為の偏方性っていうのは言われてるので、
うん、
おそらく正しいんですよ、
はい、
で、こういう話をするとそうなんだ、親切にすれば親切にしてもらえるんだって思うと思うんですけど、
はい、
まあそれは間違いないんですけど、
はい、
大事なのはそこじゃなくて、
はい、
いつも起点は自分であるという、
うん、はい、
ことなんですね、
はい、
要するにされたいことをするしかないって話で、
うーん、
まあ、例えばよく夫婦関係で多いのが、
うん、
分かってもらえない、
はいはい、
って言って怒る人多いんですけど、
はい、
まずお前が分かろうとしてんのか問題があるんですよね。
うーん、なるほど、うん、はい、
とかね、お金が入ってこないとか、
はい、
っていう人もいますけど、まずお前が使ってんのか問題があるんですよ。
なるほど、
ね、親切にされない問題、お前が親切にしてんのか先にと、
はい、
ね、愛されない、愛されないとか褒めてもらえないとか信用してもらえないとか本音言ってもらえないとか、
はい、
応援されないとかもう全部一緒で、
うん、はい、
お前やってんのっていう。
なるほど、
そう、これら全てに言えるのは、
はい、
君はやってるのかいっていう、
はい、
問題でございまして、
はい、
まあ、自分がやってないのに、
はい、
ね、他人にだけしてもらおうなんていうのは、
うん、
まあ、ちゃんちゃら都合のいいお話でございまして、
はい、
世の中そんなに甘くできてないんですよ。
うーん、
うん、
まあ確かにそう言われてしまうと、
まずは自分から、
はい、
全て自分起点、
そうですよね、
やらないといけないんですけどね、
はい、
この辺のことを意外と分かってない人が多いので、ズレズレ草ももう終盤なので、
はい、
不満や文句や、
はい、
うまくいかないことがある人は、
はい、
まず君がやっているのかいっていうね、
なるほど、
ところがね、非常に大事な話になってきますよ、
これ。うーん、
まあ、先に与えましょうとかってね、
はい、
なんかギバーとかテイカーとかよくわかんないけど、
よく言いますよね、
ギバーかな、与える人は、
はい、
よく言うけど、まあまあよく言われるじゃないですか、
うん、
与えてる人の方が最終的に多くもらうみたいな、
うんうんうん、言いますね、
まあ、それは一つの真理であって、
うーん、
自分がやってないことをね、人にやってもらおうなんていうのはね、
はい、
それはね、
はい、
子供じゃないんだから、
確かに、
そんなに甘くないんだぞ世の中はっていうね、
はい、
いうことなんですよ、
はい、
うんうん、けどシンプルな原理だと思うんですけどね、俺は。
まあそうですね、
うんうん、
確か自分がやったことがそのまま返ってくる、
そう、
うん、
そうなんですよ、
確か
っていうね、シンプルなお話を今日はしたかったんですよ、
はい、
うんうん、
うん、
であとね、ちょっともっとちょっと一つ 別な話したくて、
はい、
人が最もエネルギーが漏れる瞬間っていつだと思いますか？
なん かいろいろと悩んでる時、ごちゃごちゃ頭の中で、
ああどうしようかな、仕事辞めようかなみたいな。
そうですそうですそうです。
なるほどね。
はい、
それではないです。
違うんだ、
はい、
なんか人間関係が悪い時とか。
違います。
なんでしょう。
まほちゃんはあんまないかもなけど、
う
ん、もうこれ経験したことある人は分かると思うんですけど、
はい、
人が最もエネルギーを漏れる瞬間は、
はい、
エネルギーが注いだものが無に帰した時です。
なるほど。
これがね一番しんどいんですよ人間にとって。
うーん、
まあ、例えば、
うんうんうん、
すげえ手塩にかけて会社の部下を育てていて、
はい
はい、あやっと成長してきたなって思ったら辞められるとかね。
はいはい、
しんどくないですか。
しんどいですね。
ふざけんなよってなりません？
なりますね。
とか、
はい、
なんだろう、彼女に優しく優しく優しく優しく優しくしたのに、
はい、
振られるとかね。
うーん、
まあ、コンサルタントだったら教えて教えて教えて教えて、
はい、
まあ、逆のことやられるとか。
うーん、それはそうですね
まあこういう人はね、エネルギーを注いだものが無に帰した時に、
はい、
めっちゃエネルギー漏れるんですよ。
なんかもうどうしていいか分かんなくなりますもんね。
そうなんですよね、
うん、虚無感というか。
そうそう、だからよくね、
はい、
親類の方とか亡くした人は、
はい、
すごいショックを受けるじゃないですか。
受けます ね、
それはエネルギー注いで注いで注いだのなくなっちゃったから、
はい、
チーンってね、
はい、
なると思うんですけど。
なりますね。
でブルーさんとか見てると顕著でして、
はい、
ブルーさんなんかコロナにおいてイベントに向けて準備準備準備準備ってね、エネルギー注いで準備してたのに、
はい、
イベントが吹っ飛ぶってことが続いて、
うんうん、
ブルさん病みかけたので
ちょっと行きそうになりましたね。
そうそう、あそれでやっぱ俺は勉強になって、
はい、
やっぱり人はエネルギーが注いだものが吹っ飛ぶと病むんだなと、
うんうん、
エネルギーがすごく漏れるんだなって、
うん、期待した通りにならなかった時、期待度が高ければ高いほど
漏れる。
漏れるのはありますね。
だからね、大学受験のために勉強して勉強して勉強して勉強して勉強して勉強して合格とかだと、はい、多分すんごい漏れるんでしょうね。
なんかよく教育ママに育てられた子供の話がよくありますよね。
そういうのとかね。そうそうそう、そういうのが一番エネルギー漏れるんですけど、
はい、
じゃあね、注いで注いで注いで無に帰した、
はい、
エネルギーでエネルギー漏れるわけですけど、
うん、
こうならないためにはどうしたらいいんですかね。
これはそれこそあれじゃないですか、人事を尽くして天命を待つみたいな。
いやでもでも、でも
最悪のなリスクというか、そっちも考える。それは結局成功することしか考えてないから、
うん、うまくいかないかもなっていうね。
そう、でうまくいかなかった場合のもういろいろ考えたりとかして分散する。
でも漏れません。
もうゼロには無理かもしれない。ゼロになる方法があるんですか。
いやゼロにはならないですけどね、
はい、
これでどう考えるのが正解、捉えるのが正解かってことです
よ。ああ捉えるのか、それも自分に何がお知らせをくれてるのかもしれない。
うーん、
いうふうにそこから学べることとか、
まあ、それもいいですけどね、
はい、
一番いいのは、
はい、
この注いで注いで注いで注いで無になった時に、
はい、
どう思うのかというと、自分のエネルギーは、注いだエネルギーは宙に帰ったって思わないです。
お、
天に捧げたって思わないんですよ。
へ
え。別名徳を積んだとも言えるんですけど、
はい、
この注いで注いで注いで注いで無駄になった経験ってめちゃめちゃいいんですよ。めちゃめちゃ良くて、
はい、
その無駄な経験が、
はい、
を乗り越えて、
はい、
それにへこまずに、
はい、
へこむとダメだよ。
ダメ
だ。へこんだりやんだりすると意味ないよ。
はい、
ちゃんと乗り越えると、
はい、
その人のいいね、なんていうの、人格とか魅力とか、
はい、
強さとかになるんですよ。
で
もこれいちいちへこんでブルーさんみたいに死にかけちゃうと、せっかくのね、
はい、
成長のチャンスを逃すわけですけど。
はいはいはい。
そうそう、だから注いで注いで注いで注いで無に帰した時は、
はい、
エネルギー無駄に、別にエネルギー無駄になってないと、
はい、
天に返しただけですと、
はい、
思えるかどうかがここね勝負の分かれ目なんですよ。
あー、それでもなんか渦中にある時、そう思いたくない気持ちもなぜか出てきません？
まあそりゃそうですね、
はい、なんかちょっと悔しさなのかちょっと分かんないですけど、
ね、誰かや何かのせいにね、
そうそうですそうです、
したくなっちゃうと思うんですけどね、
はい、ありえます。
でも思えっていう、
それはもう一旦心がついてってなくても、
うんうん、
一旦口に出したりとかして
、あ、そうですね、
切り替えたりとか、
そっちの方がいいですね。
なるほど、
うん、まああと慣れるっていうのもありますよ。エネルギーが注いでもそれこそ結果が出るとは限らないっていうの
は
よくわかるので、
うん、
それも慣れっていうのもありますけどね。
あ、何回もやってればちょっと体勢がつくという
か、うん、そうそうね、お客さんなんて基本裏切ることしかしてこないわけだって
きっときっと
ね、別にいちいち怒ってらんないので、
はい、
あ、またかと、
はい、
って思ってるとあんまりもう何も思わなくなるんですけど、
うん、
うん、というね、
はい、
真面目な話を、
真面目な話ですね、
しました、
はい、
何かありますか。
いえ、なんかでも本当物事をなんかこの間友達と話電話とかしてて、うん、なんかその子すごいネガティブなんですよ、
うんうん、
毎日お酒晩酌したりとかしてもうなんか
ストレスじゃ
ん、もうストレスがマックスでやばくて、 でもなんかそこがもう昔からなんですよ、
うんうん、
もう社会人になってからずっとそんな感じで
10年ぐらい
でも変わってない状態で、なんかそういうのを見た時に結局人が多分同じ状況の人っていっぱいいるじゃないですか、うん、私も仕事大変だった時もあるし、うん、そこから先なんかその状況を脱するか、それともそこにそのまま一生行くかっていうのは心持ちというか、
そっち次第だよね。
そうそう、その人次第で、その人が今の状況本当に嫌だとか本気で思ってくれないと変わらないかったりとかするし、
じゃあ辞めればいいんだもんね。
そうなんでしょう
ね、
はい、辞めればいいし、とその人は実家暮らしなんで余計に
実家で晩酌してんの、うん、バカじゃん
一人で晩酌してるんです。
悲しいじゃん。
そうなんですよね。
面白いですね、
はい、なんかそういうのというのはもう自分の思いたいように現実ではなるのかなって、なんか、
うんうん、どうい
う、はい、
じゃあいい話でした。
いい話じゃないけど感想
ということで、
はい、
やってください。
はい、
はい、お疲れ様でした。